生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
ナレーターの金沢秀明です。
アシスタントの志田美春です。前回はキャリー・マリスのドラッグ体験ということで、本当にいろんなこと体験して壮絶なこともあったということだったんですが、今回はどういったお話になるでしょうか。
はい、前回はですね、本当にもう皆さん決して真似はしないでほしいというのを重ね重ねなんですけれども、マリスがですね、カリフォルニアに移り住んでですね、 LSD とか、マリファナの体験をするという話をさせていただきましたけれども、ですね、まあ、今回はですね、キャリーがカリフォルニア州立大学のバークレー校に移って、ですね、どういった、まあ、研究をしてたのかというところをちょっとお話しさせていただきたいと思います。
で、はい、楽しみです。
はい。ですね、カリフォルニア州立大学バークレー校にはですね、最新のですね、磁気共鳴装置っていうのがありました。で、マリスはですね、これを触れるっていうことで、まあ、これを使いまくるんですけど、まあ、NMR っていうふうにですね、一般的には言われる機械になります。で、まあ、NMR ですね、こちらはですね、まあ、今だと、タンパク質のですね、まあ、構造解析なんかにも使われたりとかするようなものなんですけれども、それの本当初期型ですね、商業化されて、世界最初に市販された機械っていうのが、この大学にはあって、で、学生がですね、自由に使えるというのが、まあ、売りというかですね、学生に自由に使わせてくれるっていうところで、まあ、非常に、まあ、マリスにとってはですね、いいおもちゃになって楽しかったみたいなんですね。
でもこの最新の機械ってなると、もう相当な高いというか高額な機械だったんじゃないかなと思うんですが、それをこう学生が自由に触れるっていうのはちょっと今じゃ考えられないなと思いますね。
考えられないですよね。多分ちょっとどれぐらいしたのかはすいません、値段までは調べてなかったんですけど、1億ぐらいはしたんじゃないかなっていう気もするんですよね、うん、なのですごいなと思うんですけれども、
確かに今でも NMR って光学機器にはなるので、まあ、各大学に一つ、まあ、有機合成に特に力入れてるっていうところであれば、まあ、2、3台、それでも古いものがあって新しいものって置き換えていく段階でその3台とかになってるっていうようなイメージなので、やっぱ、
ですよね、うん、
はい、すごいこう、そういう意味ではなかなかこうそういう体験ができたっていうのはすごいですよね。
ちなみに石田ちゃんは触ったことあります？ NMR。
はい、あります。それこそ学生実習の時だけですけれども、古い機械が1台ありましたので、まあ、それで学生は測ろうっていうのでやっていました。
何をされたんですか、その時は。
ですね、実習で、化合物を合成して、実際に合成できているかを見てみようっていうところですね。で、これがですね、化合物の構造を決定するので、例えばこの炭素の横に、炭素が2個つながってるとか、その先に水素がつながってるなとかっていうことを決めていくわけなんですけど、仮にその作ったものが、混ざってる場合ですね、思ったほど純度が高くない場合は、きれいに見えないんですよね。だから、そこできれいにこう、まあ、グラフとしてなんかシフト、山があるようなものが出てくるんですけど、その山の形がきれいになっているかどうかっていうので、その合成がそもそもうまくいってるかどうかっていうのも分かるんだよっていうところでですね、まあ、実際その実習だとほとんどそのきれいに見えないんですよね、みんなきれいに合成できてないから、まあ、なので、まあ、なかなかその教科書通りにうまくいかないんだなっていうところが、やっぱ学生実習では感じたところでした。
あ、なるほどですね。面白いですね。はい、僕はもう NMR とか全く触ったことないので、もう話で聞いたことがあるぐらいな程度なんでですね、実際学生実習で触れたっていうのはすごい貴重な体験ですね。
まあ、確かにそうですね。でも NMR っていうと、なんか実習用の機械ってイメージが強いですし、なかなか研究じゃないと使わないと思うんですが、皆さんが MRI とか、取られた方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、この NMR の原理を応用したのが MRI で、まあ、そういう意味では同じような機械だと思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。
そうですね。
ス
てい
マー
う
トフォンなんか持ってったら大変なことになりますからね。
か あれですよね。磁気で内部を見るっていう形になるんで、まあ、金属のものがあると熱出しちゃって大変なことになりますよ。まあ、スマートフォン自体も壊れますし。
はい。そうですね。引っ張っていかれちゃうので、磁石みたいに。もう、張り付いたら強いので、もう外すことができない。
あ、そっかそっか。あ、そういうことか。なるほ
は
ど。
い。です。なので、ヘアピンとかつけたまま入ると、それがフィャンって飛んでいっちゃうので、そっちの機械の方に。
すごい怖い。
はい。なので、危ないんですよね。だから そうなんです。でも、まあ、今もこうやってね、技術としては、私たちの身近なところでも応用されてますけれども、まあ、実際にね、科学でこうやって応用されるようになって、1961年ですか。
そうですね、1960年代ですね、これは、の話なん
うん。
で、まあ、本当に、あ、その時代にこういう最初のやつが出てきたんだなっていうのは、ちょっと、まあ、なんていうんですか、歴史を感じましたね、本当に。
確かに。でも実際これが出てくるまではどういうふうに炭素と炭素がつながってて、その先水素がどうなってるかとかは分からなかったわけですけど、まあ、そういうのがね、分かるようになってきて、ちなみに最近だと、それを顕微鏡で見れるようになってきているというのが、本当、技術革新だなと思って話を聞いていますね。
もう本当すごいんですよね。もうこの時代からすると本当隔世の感があるというか、まあ一気にわずか、まあ本当数十年でそこまで人類って進化したんだなっていうのはすごいなと思いますね。
でもまだまだそれで分子を顕微鏡で見るみたいなのはすごく難しい技術で、それができる技術者の人もいないっていうか、匠の技みたいなところではまだまだあるんですけど、当時この NMR を測るっていうのもまだまだ匠の技だったところだと思うので、まあ、その中で、このキャリーがどういうふうにこう使いこなしていったのかっていうのもちょっと気になるところではありますね。
はい。そうですね。ですね。じゃあ、ちょっとキャリーの話に戻りますとですね。まあ、彼自身がですね、まあ、この機械に夢中になるわけですけれども、もう本当にですね、巨大なですね、飛行機のコックピットのような感じのですね、コンソールが前にあってですね、で、そこの前に座って、ダイヤルやらスイッチやらをこう、いろいろといじくるというような、まあ、そういう機械だったみたいなんですね。で、マリスはですね、この装置のマニュアルを熟読してですね、夢中になります。で、まあ、いろいろなですね、化学物質を、まあ、この装置にかけてですね、で、構造を見ていくというようなことをやっていたようなんですね。で、1学期が終わりまして、まあ、夏休みに入って、2学期というようなところになるんですけれども、1学期が終わりだから、あれか、アメリカの場合は夏休みが終わって、そこからが1学期かな。なので、まあ、9月ぐらいから1学期で、まあ、なんか、ちょっと休みがあって2学期っていうふうになるんだと思うんですけれども、もう、とにかくですね、またこの機械を触りたくてですね、2学期になるのが待ちきれなかったみたいなんですね。で、2学期になってすぐその装置を触りに行くとですね、この装置の前にはですね、箱が覆いかぶさっていてですね、で、その箱をですね、外すことができないように南京錠がかけられてたそうなんですね。で、まあ、誰に、まあ、最初は自由にされたのに、急に自由にされなくなっちゃったみたいでですね。で、誰がこんなことしたんだっていうのを、キャリーはですね、あちこちに聞いて、回ったみたいなんですけれども、どうやらですね、化学部門の教室のですね、研究員の仕業じゃないかということが、分かったそうです。で、まあ、キャリーとともにですね、その方もですね、よくその機械を使ってた、らしいんですけれども、まあ、キャリーに言わせるとですね、きちんとこの機械のことが、そいつは分かってなかったようだということなんですね。というのがですね、この機械は、使わない期間が長くなるとですね、すぐに調子が悪くなったみたいなんですね。まあ、例えば週末使わないで、いてですね、月曜日に使うとですね、磁気共鳴を起こすですね、3つの軸がですね、微妙にずれてしまって、その調整を必ずしないといけないと。で、それに何時間もかかるというようなことがあったそうです。まあ、動かし続けていると調子がいいけど、まあ、ちょっと休ませてしまうと調子が悪くなるという、そういうスタイルの機械だったみたいなんですね。で、ただ、それがですね、科学部門の研究員には分かっておらずですね、 休み明けに使った時に調子が悪くなってて、これは誰かが無茶な使い方をしたんだというふうに考えてですね。で、分かってない人間には使わせないぞということで、鍵をかけるように、どうもしてしまったみたいなんですね。
ということは、濡れ衣というか、っていうところですね。
そうですね。はい。なので、まあ、濡れ衣のようなものだと思うんですけれども。ですね、キャリーはですね、これに対して面白い対抗策を考えます。鍵がかかってる南京錠をですね、そのかかってるところにキャリーは別の鍵を買ってきてですね、もう一つ鍵をつけてしまって20ロックをかけてしまうということをしたらしいんですね。
じゃあもう科学部門の人も使えないということですよ
そう
ね。
ですね。はい。科学部門も使えないっていうことをしてやったそうなんですね。
さすがで
で、
すね、本当。
ちょっとやっぱりウェットに富んだ仕返しというかですね、やり方をするなと思うんですけれども。で、まあ、科学部門のですね、教授がですね、2個目の鍵をつけたのは誰だということでですね、あちこち探し回ったみたいで、キャリーのところに来ます。で、キャリーにですね、聞きます。君が鍵をつけたのかと。で、私がつけましたけれども、もう一つつけたのはあなたですかというふうに尋ねると、いや、私じゃないんだけども、うちのところの教室の生徒がやったんだというふうにですね、言って、で、かつですね、まあ、他の人が機械を使うと、めちゃめちゃにしてしまうからということで、まあ、他の人に使わせないように、そういうふうなことをしたんだというふうに、まあ、先生は言われました。で、キャリーは答えます。先生、それならですね、私は、使う人間を集めて、どう使うべきかを協議します。あんな鍵をつける前にということですね。で、どうでしょうかと。そちらが鍵を外すなら、私も鍵を外しますという形で、提案をいたします。で、双方がですね、鍵を取り外すことに合意をして、そしてですね、妥協案として、まあ、使用者だけがですね、使うことができる、まあ、電子キーを、渡すということにしたそうなんですね。で、キャリーはですね、その電子キーをもらってですね、それを、まあ、持って歩くのがめんどくさかったので、機械の裏に吊るしといたそうです。そしたらですね、そのうちですね、機械の裏に電子キー吊るしてあるよっていうのが、まあ、みんなに知れ渡って、みんな自由に使えるようになったということですね。
なるほど、もう本当になんかこう、そんな制限する意味ないだろうって思っているキャリーの気持ちが、その行動にそのまま出てるっていう感じですね。
そうですね。なんか本当に、もう自由、何でも、自由にあるものは自由に、誰でも使っていいだろうというようなことが、まあ彼の思想が出たのかなと思います。まあ、あ
でも
と
結
本
局、
当に単純に鍵を持って歩くのがめんどくさかったのかなと思いますけれど。
まあ確かに。でも結局、あれですもんね。使わないと調子が悪くなるってことは、みんなで使った方が調子が良くなるわけなので、
そう
結
です
果
ね。
的にはそのことが一番の解決策だったかもしれないですね。
そうですね。はい、そうだと思います。で、ですね、まあ、こんな学生生活を送っている中でですね、ネイチャーに論文が掲載されるということがいます。で、これがですね、キャリーがまあ専攻している、化学ですね、化学でも何でもなくてですね、物理のまあ、ことについて、まあ考えてですね、書いた論文が、これがなぜかネイチャーに採用されちゃったんですね。
もう天才ですね。
天才ですね。それがですね、時間逆転の宇宙的意味っていうような、まあ、日本語に訳すとそういう表題だったらしいんですけれども、内容はですね、彼のですね、まあ、想像力をもとにですね、宇宙全体の創生と終わりを論じたものっていうような形なんですけれども、ほとんど、まあ、直感で書いたような代物でですね。で、彼自身は、まあ、とりあえず、思いついたんで、文章を書いてみて、まあ、とりあえず、ネイチャーだろうと思って出したら、なぜかネイチャーに採用されてしまったっていうようなことらしいんですね。で、まあ、その思いついたことっていうのがですね、まあ、物質は、時間軸を過去から未来に向かって流れていくという、まあ当たり前の感覚とは別に、未来から過去に逆に流れているものもあるんじゃないかというような、まあそういうことを書いたらしいんですよね。 で、そしたらですね、なんかこれが、当時、量子力学とかも、黎明期というか、どんどん発展していってる時期だったのかなと思うんですけれども、一つの説として非常に面白いということでですね、採用されたみたいなんですね。で、キャリーはですね、天文学者でもないのにですね、この論文が、ネイチャーに載ったことによって、その論文の抜きずりの請求がですね、続々と、世界中から届いたみたいですね。で、この論文がですね、通信社によって配信されて、新聞社も記事にした、そうなんですね。で、奇想天外な、SF 小説に聞こえるかもしれない。しかし、アメリカの科学者の鋭い洞察によれば、宇宙に存在する物質の半分は時間を逆行しているというですね、そういうタイトルが付けられて、新聞記事にもなったみたいで、一回の大学院生でしかないキャリーはですね、途端にちょっとプチ有名人になってですね、有頂天になったみたいなんです。で、
すごいですよね。なかなかその論文がそもそも掲載されるっていうこと自体が、一つの研究者にとった成果になるので、それに当たって皆さんこう実験をしたり、こういろいろ議論をしながら進めていくっていうところなのかなと思うんですが、これはね、自分で考えた内容ということは、実験もなく、単調だったのかなと
そうです
思うんで
ね。
すけど、
ただの理論だけを書いたっていう形で、
そう
多
ですね。
分どうですかね、その中に数式とかもあったのかどうかよく分かんないですけれども、
確かに。
そんなものがね、ちょっと採用されるっていうのが、ラッキーだったのか、時代がそういったところ、たまたまなんか論文の採択者がそういった部分考えてて、ピタッとはまるものが来ちゃったのかっていう感じもあるんですけど、本当にラッキーだったのかなと思いますけれどもね。
確かに。なんか研究不正みたいな話って最近ね、よく出てくるなと思うんですけど、最近というか、ちょっと前からね、やっぱなんですかね、普通のニュースでもそういった話題が取り上げられるようになったなとは思うんですが、ネイチャー自体はすごい革新的なものに対して、採択するっていうことを、モットーにやってる雑誌なので、本当にその奇抜だったっていうことが、その論文の出版社の、ポリシーにはまったのかなっていうのは思いますね。
そうです。
で、再現性がとかっていう話で、なんとか細胞がもう一回ちゃんとできるんですかみたいな話は、日本でもすごく起きたと思うんですけど、あれも私自身研究者なので、本当にあるんですかとか、あれはどういうことだったんですかとか、陰謀論本当なんですかみたいな話結構質問されるんですけど、結局研究者の人たちは、なんでかわかんないけどうまくいった、みたいなことでも発見ではあるので、その発見を報告するっていうのが研究者の仕事なんですよね。で、それってやっぱ01なので、それが再現するかどうかまで確認するってなると、それは一重のプロセスになってくるので、そこまでを今は研究者問われているっていうところが、やっぱり研究って難しくなってきたな、難易度高くなってきたな。だから例えばですよ、このキャリーさんがこういうふうなこと考えられるっていうことを、仮説ですよね。こういう説を自分で唱えたとして、それが本当なのかまで証明しないと投稿しちゃいけないっていうのが今の、時代の流れかなと思うんですね。だからやっぱ、もうもっと自由な研究をしていくためには、こういう発想だったり、なんかうまくいったんだよねって言ったところ、01でうまくいきました。でも再現はしないんだけど、こういう現象が見つかりました。みたいなね。そういうので、投稿できるようになるといいのかなと思うんですが、逆に言うとそれが再現しなくてもいいんだったら、なんか嘘でもいいから書いとけ、みたいな、ことにもなってしまっていて、そこが、やっぱり難しいところではあるなっていうのは、現場にいて思いますね。
そうですね。もうちょっとどこまでもその論争は尽きないだろうなって思いますよね。最
でも
近、
こういう、
だから、あれですよね、査読なしでとりあえずもうネットに載せちゃうみたいなのは結構流行ってきてますよね。
そうですね。やっぱ逆行というか、回帰的にというか、やっぱりあまりにも厳しくしすぎると論文が出ないので、そうなると新しい発見もできないですし、検証までしてくださいって言われると、すごいお金かかっちゃいますよね。だから、なかなかじゃあ、 業績ないままずっといるっていうのはやっぱり実力主義の業界では難しいので、そこがなんかこうどんどんやっぱり変えていかないといけないよねっていうところなんだと思いますね。今お話しいただいたみたいに論文は基本的に査読というものがあって、まあ、レビュアーと言われる査読をしてくださる先生がその論文に対し、これ投稿したいんですけどっていう形で出版社に持っていったものを、問題ないかどうか、もっと追加の実験をした方がいいんじゃないかどうかとかの議論をしていただいてくださって、で、それで、通ったものだけが掲載されるっていうふうにはなってます。まあ、ただ今お話しいただいたみたいに、査読がない状態で、もう掲載できるようになってきているので、まあ、そこはまたちょっと、もっと科学技術の発展にそこは貢献していくんじゃないかなと思って期待はしてます。
いや、本当そうですよね。なんか、最近生物学も査読なしが流行っ、査読なしっていうか、その、もうとりあえずネットに出しとくっていうのが流行ってきてますけど、もうなんか、物理とか普通みたいですね。なんか僕はよくそこら辺はよくわかんないんですけれども。
あ、そうなんですか。まあでも、結局その数学とか、その本当に理論の方に行くと、その査読ができる人がいないっていう話は聞きますよね。
そうですね。数学とかはもうなんか、なんとか理論が解明されたとかって言っても、世界でなんか5人とかぐらいしかいないから、結局どこで間違ってるのか合ってるのかすらわからないみたいな、なんかそんなのがあるっていうのは聞きますよね。
はい。なので、まあ査読も、結局限界がありますので、まあ、そういう意味ではこう新しい現象が発見されたっていうことの大切さみたいなのが大事なのかもしれないですね。土の子は本当にいるのかみたいなところで、土の子みたいなものを見つけたみたいな、そういう投稿をしていいのかっていう話なんですけど。
まあ、ちょっと
キャ
すい
リー
ません。
さん、はい、すいません、話がそれましたね。
いえいえ、論文の話、ちょっと面白かったんですけれども、で、まあ、それで、まあ、キャリーは本当にもう、それに乗ったということで、有頂天になったんですけれども、それでですね、一回の大学院生なのに、新聞社などは、キャリー・マリス博士というふうに書くようになったりとかしてですね、あと、ファンレターが届いたりとか、あと、まあ、サインを求められることもあったそうなんですね。で、まだ学生でですね、博士になれたらいいなって思ってるレベルだったのにですね、こんな風にちょっとプチ有名人になってしまって、なんか間違ってるよなという風に感じたそうです。まあ、メディアにもてはやされてですね、なんかまあ、この後結構メディア不信になっていく片鱗が見えております。で、まあ、この時期にですね、最初の結婚をして、長女が誕生しております。で、学費とですね、生活費を稼ぐためにですね、夏季休暇中には、以前ご紹介したですね、高校の頃から働いている化学試薬会社でですね、何か、化学物質をですね、まあ、作るというような、そういったアルバイトも継続してやってたそうです。で、1973年ですね、カリフォルニア大学バークレー校でですね、生化学の博士号を取得いたします。で、1973年までですね、この大学で生化学の講義を担当するという形で仕事を始めます。
そういえば、博士っていうところもよく聞かれるので、少しお話ししておければなと思いました。私自身も博士なんですけど、例えばこう水道橋博士さんみたいに、そのなんとか博士って何かに詳しい人みたいな意味で、なんか継承に近いような形で使われることもあるじゃないですか。なので、博士ってなんかそういうふうになんか自称博士じゃないですけど、で言っていいものなのかなっていうふうに認識している方もいらっしゃって、まあ、実際その言っちゃいけないわけではないので、芸名とか、まあ、そういうので使っていただく分には全然違法でも何でもないんですけど、まあ、一応世界的には博士っていうのは博士号を持ってる人に対して博士というということになってますよね。
そうです
な
ね。
ので、はい、で国際資格になりますので、日本で取っても、世界で、どこの国に行っても、博士は博士というところで。で、日本はあんまりそういうことは言わないですけど、まあ、英語圏ですと、例えばその博士を持っ、 こう、博士号を持ってる男性の方に対して、ミスター誰々みたいに言うと、かなり失礼っていうふうには言いますよね。
そうですね。なん
はい。
か、
ドクター誰々と言えみたいなところで。
だから、英語でメールを書く際に、まあ、その敬称がもうめんどくさいんで、日本式に、まあ、例えば、キャリーさんみたいな、さんが、こう、日本的には、誰にでも、こう、なんですかね、尊敬の意味を込めてつけるんで、最近、英語圏でも、サンをつけるっていうのがなんか流行ってきてるみたいですね。
へえ、ハイフン SAN みたいな。
そうですね、ハイフン
です
SN
よね。
で、まあ、とにかくなんか CC に日本人一人混ぜといて、で、SN つけると、もうこの人、ドクターなんだっけ？何なんだっけ？とかっていうので、一時、経歴を調べたりとかしないといけなくて大変になるから、だからもうなんか、それでサンをつけとけみたいなのがあるっていうのを、ちょっと聞いたことがあります。
確かに。留学生の皆さんもさんって言ってますし、なんか結構こう市民権を得つつあるのかなっていう気はしてました。まあでも確かにそうなんですよね。ややこしいですよね。
ややこ しいです
そう
よ
言い
ね。
始めるとね。
なんか社長の場合だとプレジデントをなんとかって言わないといけないとか、なんかまあいろいろそんなのがありますね。
確かに。ああ。
で、
でも
です。
博
まあ、
士になった
そう
と
で
いう
す
こと
ね。
ですね、
博
晴
士
れ
になって
。
たということですね。まあちょっとじゃあ話ずれたついでに、解説してもらえたらと思うんですけども、大学卒業して、まあ卒業論文書いて大学卒業して、で、まあ、博士になるまでにどういう過程を経るんですか？僕、ちょっと大学を出てないので、その辺を教えてもらえたらなと思うんですけども。
そうですね。博士までの道のりっていう意味では、皆さん大学を出ると、まあ、学士ですね、学士号っていうのを取得していて、まあ、バチュラーと言われる学位になります。で、その後、これは課程によるんですけど、まあ、一般的には、修士っていうのが2年あって、博士というのが3年あると。で、これらは、まあ、大学もそうなんですけど、一応卒業論文とか書くと思うんですね。そう、論文を書いたってことに対して審査があって、その学位は与えられるので、もちろん修士に対してもそうですし、博士に対してもそういうふうになっています。で、ただ、修士は修士論文を書いて、それが審査に通れば合格という形なんですけど、博士号に関してはそれに加えて、それこそ論文として、公に、公表されているものが必要であるケースが多いですね。まあでもこれも本当学部学科、まあどういった学問分野なのかとか、その大学のポリシーによって、例えば有名雑誌じゃなきゃいけないとか、じゃあ仮に論文の著者が30人とかいる場合もあるわけですけど、その時に、まあ一番最初に名前が載ってないと評価として認めませんとか、まあ、そういう規定があることもあります。で、私の場合は、実は修士っていうのがなくてですね、薬学部は、6年制なんですよね。大学って一般に4年だと思うんですけど、6年で卒業になります。これ医学部とか獣医学部とかも一緒です。その場合は修士というのがなくてですね、博士が4年制になります。普通は3年なんですけど、4年ですね。で、それで、同じように。博士の、審査を経て、博士号を取得ということになります。で、これ、満期退学って言って、取得しなくても、その卒業はできるんですよね。博士号を取得することと卒業することはまた別なので。で、まあ、なので、取得された方は、まあ、博士と晴れて名乗れるというところではあります。ただ、諸外国ではマスターっていうその修士ですね、はあまり一般的ではなくて、やっぱり学位を取るんであれば、博士っていうのが一般的です。なので、大学によったら、修士課程、博士課程っていうふうな分け方をせずに、博士前期課程、博士後期課程というふうに名前をしているところもあります。もう一貫ですね。5年間一貫教育っていうイメージです。
PhD っていうのは博士なんですか？
PhD は博士号ってい
なるほど。
う。
で、
た
そ
だ、
れを取った人がドクターっていう敬称をつけるっていうことですね。
そうですね。はい。本当は、フィロソフィーなので、PhD の PH は。で、D がドクターですよね。 だから本当は哲学って意味ではあるんですけど、
あ、
まあ、哲学博士みたいな意味にはなるんですけど、世間一般的にもう博士っていうのはもう哲学博士って書いて PhD っていうことになってます。で、
なるほ
それ
ど。
以外にちょっとややこしいところとして、MD とか、B は、
メディカルドクターですかね。
そう、メディカルドクターと、あと、一応ファーム D って言って、薬学も、薬学博士っていうのもあります。で、これは、博士号を取得したっていう意味の博士ではなくて、そう、臨床における、ちゃんと、こう、医者として一人前ですよとか、薬剤師として一人前ですよ、みたいな資格になりますね。
なんか順
なの
位
で、
か呼び方ありましたね、なんか。
ありますね。順位もあります。ちょっと私がそこは、詳しくなくて、あれなんですけど。まあ、結局、その職業として、きちんと技術持ってるっていうことはとても大事なことで、ペーパー薬剤師とか、ペーパー医者みたいなのが、やっぱりいますのでね。そうなってくると、そうじゃないんだよっていうことを区別するために、まあ、そういった、資格があります。まあ、結局、まあ、日本で言うと、臨床医の臨床研修っていうのが、大学卒業してからあるんですけど、そういう臨床研修を終えてますよ、みたいな意味になりますね。だから、PhD、MD って書いてらっしゃる方は、臨床で、そういった診察もできるし、診療ですね。もできるし、まあ、研究ができるだけの、まあ、学位も取得してますよっていう意味になるかなと思います。
なるほどですね。あ、ありがとうございます。といったちょっと脇道にそれた解説ところでですね、30分ぐらい経ってしまったので、今回はですね、これで一旦終了させていただきたいと思います。次回はですね、キャリー、前回、お話しした通りで、離婚をしてしまってですね、で、2回目の結婚をして、そのカンザスシティの方に移り住んでいくというところから、始めたいと思います。今回はありがとうございました。
ありがとうございました。